私は本当にすごく栄光に思ちます、また謙遜に思ちます。この機会を与えたことを本当にもうすごく嬉しいです。このリーダーたちに感謝しています。私が今このアクス29に本当に入れることを本当にすごく信じられないほどに感謝しています。私が10年前にここに来て、またパスタエリック名社の山田、他の牧師の隣にいて、どれだけ私が最初こうナーバスだったか、本当に最初ご福音について、本当にその全然知らなかったですね。そして福音について知ってるって言われた時、福音って何って言いました。本当に福音っていうのが何か全然分からなかったんですね。そしてそのエリック・マイさんと私がその同じ学校になったことを分かりました。そして私が彼も私もそのあるデグリーを取ったんですけれども、その聖書のその中であなたが好きな箇所はどこですかと言われました。で私は本当に彼がすごく賢い質問をしてきたんですね。で私はもうどれにそれどう答えたらいいかって分からなかったんですけれども、そしてその自分の奥さんがそのアクツテンティないんだよというふうに言いました。で私も何か言わないといけないと思ったんですね。私は本当にその何どういうふうに答えていいか分からなかったです。だから私はこう答えました。エレック一番こうなんか古いやつ、それが私が好きだったやつっていうふうに私は言いました。まあどのそのどのなんか聖書箇所が好きでしたって言われて、私は一番古いのが一番いいっていうなんか、それぐらいしかなんか言えなかったんですけど、それなので私はこのネットワークに巻き込まれました。本当にもう何もその無条件でこうやって組み入れてもらったんですけど、ですから それが私が今ここにいる理由です。私は本当にここに入れて本当に感謝します。そしてスティーブが続きをしていきます。第2テモテっていうの2章から話していきます。私はそのあるフランツ・チャーガレッグっていう水泳選手の話について話をしたいと思います。彼女はそのイングランド その水路を全て泳ぎ切るような、初めての女性となっていました。そして1952年にカタリアスとかカリフォルニア州の海岸まで泳いで最初の人となりました。そして彼女はまたその自分 の奥さんとまたその、サメを撃つそのような人がボートに隣に乗って、でその人たちが隣にいるような状況で彼女は泳ぎ続けました。本当に1マイル1マイル、そして1時間1時間というふうに泳ぎ続けました。そして66時間ですかね、こう走り続けた後にもう本当にすごく疲れたんですね。でその自分の隣にいるこのボードにいるお母さんたちに向かっても私はもうできないっていうふうに言ったんです。そしたらお母さんは彼女にもう泳ぎ続けなさい、もう本当にやめないで、もうあと少しだから、でその方にそういうふうに言われたから彼女はたどり着くことができました。でも本当にその後彼女がすごく疲れ果てていて本当にもう何も見えないような状況になりました。それで彼女は泊まる必要がありました。であと本当にその、ハーフマイル向こうにあるそのような状況でもう彼女は辞めてしまったんです。で彼女は本当にもうただその霧しか見えなかった、もう何もその見えなかった。私がただもしその向こう岸を見ることができたら多分泳ぎ切れたのにというふうに彼女は言いました。皆さん想像できますか。本当にもうすごく泳ぎ長い時間を泳いでいて、あとちょっとに着くっていうところでもうそこで諦めてしまう、ゴールが見えなくて諦めてしまう、その気持ちが分かるでしょうか。そしてこの本を見ているとまるでパウロがその手元に向かってもうすぐ隣にいるそのボートの中からもうそこもうやめないで諦めないで、もう友達で終わらないで、もうイエス様にしがみついてそのミニストリー、あなたがに召されたミニストリーに対してまだもうあと少しで着くんだからもう諦めないでっていう風に言ってるように思います。もう本当に向こう岸はあと少しだから、でもテモテにとってはその向こう岸が見えていませんでした。 でも手は本当にその彼の目には何も映っていませんでした。ただ本当に霧だけその真っ白な、もう全然現実が見えないような状況になっていました。そして多分そのテモテを責めるようなことはできません。なぜならテモテがいた教会というのはどのような状況か多分聞いた皆さんもご存知でしょう。本当に第一テモテに書かれているんですけれども、この若い宣教師たちはその異端者やまたトラブルを起こす人たちやまた怒った人たち、そしてもうお金持ちの人たち、その分かち合うことを学ぶ必要があるというような人たち、そのようなたくさんの状況、人がいるような改宗のその状況の教会を指導していたんです。だからテモテはもう本当にあともう少しの状況でも本当にもうやめたいというようなその気持ちがきっと分かると思います。そしてテモテはもうそのような本当にそういう状況だけを見てもう本当にもうこれ以上その先が見えないというそのような気持ちになっていました。彼はもう本当にもう自分のそのミニストリーも自分の教会だけでミニストリーも全てをやめてしまいたい、そのような状況でした。でもちろんそのサタンが彼を待ち受けていて、それをそのような機会を待っています。ですから本当にもうただもうタオルを投げてこのやめてしまいというやめてしまいたいというそのような誘惑に彼は今かかれていました。きっと皆さんにも理解することができます。多分ただ理解するだけではなく、もしかしたら自分自身をそのような状況に置かれている人もいるかもしれません。私が本当にその自分のもし信じる友人や本当に自分の励ましてくれる人がいなければ、私はこれを続けることはできません。もう他の人たち その教会も他の全ての場所がもっと良いように見えてしまう。そして私たちは本当に安全な場所に逃げたいと思ってしまう。でこのような状況というのはただ本当にたった一人ではありません。あなただけではありません。ポール・トリップが私たち そのアクス29のカンファレンスに来て話してくださったんですけれども、ある一人の牧師が、若い牧師が、彼がもうほとんどもう、ある日その日曜日に全然その教会に行くことができなかった。もう本当にもうその教会の状況をもう、指導し続けることができなかった、導き続けることができなかったから、もうその牧師としての仕事を辞めてしまったんです。彼は本当にもうその教会のすぐそばまで来て、でも彼はもうできないと思ったんですね。で彼は本当にそのあそこにあるお年寄りが来て、何か話したいことありますかって言われて、で彼は本当にその投げ出したいと思ってたんですけども、彼はそのお年寄りが、あなたが本当に未熟ではないというのを知っている、でも全て その未熟な人たちがその牧師として仕えている教会をリードしているんだよっていうふうにその彼に言いました。でも本当にそれ以上にその彼の人生を変えた言葉はありませんでした。もうそのことによって、ポールはですね、すみません、若い時にそういうふうに 男性に言われて、そのことによって彼は本当にそこからまた続けて教会を続けていくことができ、またたくさんの実を結ぶことができました。でそのような状況の中で彼は本当にその現実を 見えて今いなかったんですけど、それが、手が今置かれているような状況でした。そのような時に、本当にその成人のようなその男性、パウロが来て、やめるべきではない、イエス様があなたに召されたそのミッション使命はもうあと少しで、その到着、最後までの目的地まですぐからやめてはいけないと思いました。そしてそこで我が子キリストイエスなる神に別れてください。多くの証人の前で私から聞いたことを他の手に申せる力のある忠実な人たちに伝えなさい。キリストイエスの立派な兵士として私と苦しみを応えてください。変に生きるながら日常生活の本当に浮かれ合っているものではありません。そのためのような形のためです。また長期教育の人間の下が特にならなければ霊感を得ることはできません。私は私の心の中で私の心の中で私の心の中で私の心の中で私の心の中で私の心の中で私の心の中で私の心の中で私の心の中で私の心の中で私の心の中で私の心の中で私の心の中で私の心の中で私の心の中で私の心の中で私の心の中で私の心の中で私の心の中で私の心の中で私の心の中で私の心の中で私の心の中で私の心の中で私の心の中で私の心の中で私の心の中で私の心の中で私の心の中で私の心の中で私の心の中で私の心の中で私の心の中で私の心の中で私の心の中で私の心の中で私の心の中で私の心の中で私の心の中で私の心の中で私の心の中で私の心の中で私の心の中で私の心の中で私の心の中で私の心の中で私の心の中で私の心の中で私の心の中で私の心の中で私の心の中で私の心の中で私の心の中で私の心の中で私の心の中で私の心の中で私の心の中で私の心の中で私の心の中で私の心の中で私の心の中で私の心の中で私の心の中で私の心の 方が、私の福音に通りで支援するのが考えたイエス・キリストをいつも持っていなさい。私は福音のために苦しみを受け、犯罪のためにつながっています。しかし神の言葉はつながれていません。ですから私は選ばれた人のために福音のことに対して支援を楽しみます。それは彼らの答えです。キリストイエスによって福音を楽しんで福音を受けるようになるためです。次の言葉は信頼するべきです。もし私たちが彼と死んだなら彼と共に生きるようになる。もし耐えしないでいないなら彼と共に治めるようになる。もし彼を拒んだら彼もまた私たちを否まれる。これらは神様の言葉であります。このようなことは必要であり、あなたの思いも本当に必要です。私たち の, その使命をもう一度思い出させて、まあ、何が私たちにとって必要なのか、まあ、そしてその、使命とは一体どんなようなものになるのか、そして私たちの本当にその召し の, その力強さ、そして目的、そしてそれがどのようなものか、それを私たちが見る必要があります。多くの証人の前で私が言うことを他の人に教えることなので、それでしない人を全員委ねなさいというふうに言っています。彼はその、このローマの兵士のもとにパウロは行って、本当に彼はもうそろそろなんか死ぬような、そのような状況でした。でも福音が広まっているのを彼はただ見たい、それが彼が唯一気がかりなことでした。そしてその手紙を、テモテにかけました。そしてその福音はテモテに私が渡したものであり、そしてそのテモテが福音を他の人に渡してほしい、そのような言葉を伝えていました。そしてこの福音がどれだけ素晴らしいものか、ただそれがそのただ福音を伝えただけではなく、それを本当に委ねられたということです。それは誰か、本当にあなたがその信じることのできるその忠実な人にその御言葉を委ねるということです。そしてその忠実であるというふうにこう認めることができた人に対してその福音を委ねる。そしてその福音をまた他の忠実な人に委ねる。そしてその、はい、その代理とかではなくて、その、そして皆さんへの質問は、あなたはどのようにして福音を守りますでしょうか。ある人はこのように言います。もしその福音というのが、まあ、宝物であったとしたら、それをきっとその隠して、まあ、誰にもこう見られないように、誰もそれを知られないようにするかもしれません。でもそのニュースはどのようにあなたは守るでしょう。そのニュースを守るのは、それをこういろんな人にこう伝える、その全ての人に伝える。それがそのことによってニュースがその消えかからないように、消えないようにする。ですからその福音っていうのは、私たちがただそれを持ってそれをただそこに隠していくっていうのは、それは守ることにはありません。福音を守るということは、それを人々に伝えていくということです。その全ての人に委ねていくということです。そしてパウロはそれを手元に、それを福音を他の人にも伝えなさい、他の人に委ねなさいと言っています。そのことによって福音を守りなさいと言っています。その他この福音を他の人に委ねることによって福音を守りなさい。それはつまり私たちが他の人を訓練するのに、私たちが自分自身を用いる。私たちが他の人のためにこの他の人を訓練して、まあ福音を伝えていくことによって、もう 4世代後になってもその福音が伝えられていく、そのようなことを守る。まあ、今この45カ国から、まあ、この場所に来ています。そしてこの第二手元の 2章の2節を私たちがこれを受け継いでいます。私たちはそのこの福音を私たちにこのように委ねられました。そしてそれを私たちが他の世代にも伝えていきます。そしてこれがこの100年以上も続いてきて、そして私たちこのネットワークとして今ここにいるのは、こうやって召されてここにいる、まあ、教会を開拓する 教会を開拓していくという、そのためにまた私たちはその人々を訓練して訓練して訓練していきます。そしてそれが私たちがこの第二手元の2章2節を見たときに、この福音が伝えられ、福音が委ねられていく、その中に私たちがいるということを知ることができます。どれだけ素晴らしい力でしょうか。どれだけ素晴らしい福音の力でしょうか。私たちが委ねられているのは、ですから私たちは あこの福イエスの中にあるイエスにあるのね、福音で力つけられなさいというふうに言われています。このイエス様にある、ね、その福音力によって私たちが力つけられる、私がこのことを考えた時に、この福音の聖書箇所が言っているのは、もうテモテが福音恵みがすごく必要だったということです。これは本当に本当にそう、現実にそうなんですね。彼が多分もしかしたらその恵みから離れていたのかもしれません。でも私がこうもっともっとちょっと考えてみると、この聖書箇所について私がちょっと思ったのは、もしかしたらその間違った方向にその彼が行っていたのかもしれない。きっとそのここではこの彼がそのパウロが象徴しているのは、テモテが一体どれだけ何をできないかということを強調しているのではありません。なぜならパウロは全然こうテモテについてすごくこう中フォーカスして話していないんですね。どれだけそのイエス様にあるその恵みがどれだけ素晴らしいのか、そして恵みから離れたら本当にあなたは何もできない、本当にそのただその恵みの力によってあなたはやり遂げることができるんだよというふうにパウロはテモテに言っています。テモテはパウロ神様が与えられたその使命をやり遂げるできるのはただ恵みによるものである。彼は本当に本当に強く生きなさい、もう強く生きなさいっていうふうに、もしその強く生きなさいっていうことをただ彼の自身の力でやろうとすればできません。ただ本当にただこの恵みの強さに継続的に徹底的にそれにしがみつきなさいということです。あなたが何に召されたのか、誰に召されたのか、そして神様があなたに必要なものすべてを与えてくださる、そのあなたに必要なすべての恵みを神様があなたに与えてくださる。だからもうそこから投げ出さないで、ただもう一度考えて、もう一度信じ直しなさい。あなたは本当にただ神様の恵みによって力づけられなければあなたは何もできません。ただイエス様における恵みによってあなたはこの使命をやり続けることができます。あなたのその与えられている恵みというのはあなたをやり遂げる力を与える、それに十分な力を与えてくれます。私は第2コリントをこうデモ書で読んでいたんですけれども、私はその第2コリント今までもちろん読んだことはあったんですけれども、その9章を読んだ時にこの寛大になりなさいというその場所を読んでいました。そして神様はこのような約束を与えていました。神様はこの全ての恵みをこうあなたに十分与えてくださる、もうその全ての状況で全ての場所で全ての中であなたはただそのあなたの神様の恵みは本当に十分である、どれだけ彼の恵み、彼はどれだけ大きいのか、あなたも一度想像してみてください。本当にこう無制限の無限の神がもう全てのその恵みをあなたに与えてくださる、どれだけその恵みというものが偉大なものか、神様が言っているその恵みっていうのはどれだけ素晴らしい大きいものか、私の恵みをあなたに与えると言った時、きっとそれがどれだけ小さいかあなたは見ることができると思います。でも神様の全ての恵みあなたにもう十分なの恵みを与えると言った時に、一体それは何を意味するのでしょうか。私たちが本当に把握できない、もう考えつかないほどの恵みです。そのことによって、その恵みによってあなたが全ての良い行いをできる、そのような大きい恵みがどのようなこの小さい教会であっても本当にあなたに与えられています。それがそのような恵みがあなたの使命、あなたのミッションに対して与えられています。その大きな恵みが本当に男性にも女性にも本当に寛大に与えることができる、そのような恵みがあなたに与えられています。それが私たちを本当に変えることができます。私が子供の時、私はすごく良い子供ではありませんでした。だから私はちょっと私はその、学校からこう追い出されそうになっていて、ある会社の人が来たんですね。でたくさん の, そのクリスマスのプレゼントがあったんですね。で多くの人たちがそれをこう取りに行っていました。でクラスでその教室の中を見た時にすごくす ごくこう75ドル、あ、75セントの、すごく、まあ、自分が欲しいものがその中にあったんですね。で、私は、まあ、本当にそれを、見た後に家に帰って、で、その両親に言ったんですね。私はちょっと75セントが欲しい、ちょっと欲しいものがあるから。で、願望マシーンっていうのを、まあ、その両親は、私の両親は買ってくれなかったんですね。ステンジ、あなたはもうその75セント、そのあなたがそれを買うために与えることはできないっていうふうに言われました。で、ですから私がその75セントその両親からもらえることができなかったんです。スクールフェア、すみません、学祭があったんです。学祭の中で、まあ、その私がそのラン、お弁当を持ってその、欲しかったそのガンボマシンを頼まれました。で、私はそっちに行って、そして私は1ドルを持っていたんですけれども、そのランチボックスだけで1ドルもらったんですけど、75セントを渡してくれなかったっていうふうに両親に言ったんですね。でも、その75セントっていうのはまあすごく大きくて、1ドルっていうのはもっと小さかったから、私はそれを両親がくれなかったっていうふうに思ったんですけれども、両親が あなたに言った、 あなたに、両親はあなたに与えたのはあなたが必要以上に与えていたんだよ、なのにあなたは信じ、分からなかったのというふうに私は言われました。で、私はその時の文字をまだ覚えていて、その私の両親がそうであったように、私の天のお父さんも私が必要に以上なものを私にいつも与えてくださる。で、私たちが本当にその両親がその、まあ、お父さんですね、お父様が本当に私たちがその自分自身に与えている、自分が見ることのできない以上のものを私に与えてくださる。ですから、あなたも、神様の子供として本当にそれを、確信を持つことができる。そしてここでも手も手も本当に神様がどれだけのものをあなたに与えられているかということをパウロがテオロに思い出させようとしています。
大丈夫、大丈夫。キリストイエスの立派な兵士として私と苦しみを共にしてください。2章の3節、兵器についていながら日常生活のことに関わり合っているものは誰もありません。それは調和したものを喜ばせるためです。昨日は力と愛と慎みについてもらいました。私たちは逃げ出すものではないです。戦場から逃げ出さないです。逃げ出すのは反対は何でしょうか。戦いに向かっていくものです。戦いに向かっていくものなんて誰がいるんでしょうか。選手たちです。良い選手は、良い選手は逃げるのではなく、隠れるのではなく、戦いを共にします。そしてパウロは言いました、テモテ、これが私たちのやるべきことだ。本当に銃で撃たれても、本当に敵は常に私たちに向かってきますけれども、私たちは隠れません。私たちは逃げません。私たちはその戦いを共にします。そしてパウロは言いました、テモテを、私たちは兵士として日常生活のことに関わっている暇はない。この文の中に恵みが溢れています。私たちにはただ一つの求めるべきものがあります。神様ご自身が私たちのことを兵として呼ばれたのです。私たちはこの戦いにいます。そして銃、本当に弾がどんどん飛んできます。敵が戦い、そして挑発してきます。そして苦しみがあります。でもこの戦いにおいて、私たちを兵として呼ばれたので、キリストに呼ばれたので、私たちはなんでこの部屋にいるんでしょうか。それはキリストが、神様が私たちのことを兵として呼ばれたからです。 私たちはただの、私はあなたのリーダー、あなたの牧師、あなたの近所の人に対して話しているのではありません。あなたについて話しているのです。イエス様は偶然ではなくあなたを選ばれました。そんなこと言われたら最初の質問はなんでではないでしょうか。なんで私を選んだんですか、主よ。チャールズ・スポルジョンという神学者がいますけれども、彼はこう言いました。福音を述べ伝えることを任されるということは、私の大きな罪が神に許されていることの最も明確な証拠であると、私は心の中でいつも感じていた。もしも放蕩息子のウィリアムが彼の父の元に帰ってきたら、父は彼に口づけをし、彼を受け入れ、そして彼を喜ぶだろう。しかし次の土曜日、市場の日になったら、こう父は言うのではないだろうか。ウィリアムを市場に行かせるわけにはいかない。市場には誘惑が溢れているからだ。ほら、ジョン、あなたはいつも私と一緒に過ごしてきた。さあ、市場に行って、私のためにバイバイしてくれおくれ。私のものは皆あなたのものなのだから。ウィリアムよ、お前は私と一緒に家に残りなさい。彼は息子のウィリアムには言わないかもしれないが、おそらくこう考えるだろう。いやー、ウィリアムは信頼できないな。私は彼を愛しているが、全幅の信頼は寄せられん。しかし、主の、私の主は、私が貧しい放蕩息子として帰ってきたとき、こう言われたのだ。ここに私の福音がある。そしてこれをあなたに委ねる。言って述べ伝えなさい。スポルジョンは正しいです。神様、私は許されましたけれども、もう許して何も私たちに委ねないという選択肢もありました。でも私たちに最も大切なもの、神様の一人息子の福音を委ねられました。パウロは言っています。テモテよ、この霧の中では見えないかもしれないけれども、この霧の向こうに真理がある。諦めてはいけない。逃げてはいけない。あなたは、この仕事のために、この働きのために呼ばれたのだから。兵士としてだけではありません。選手としてもそうです。二章の五節でまた競技をするときも、規定に従って競技しなければ、栄冠を得ることはできません。今日、選手にはトレーニングが必要です。アスリートはみんなが寝ているときにジムにいます。ベンジェリーというアイスクリームをみんなが食べているときも私たちは食べていないです。アボカドアイスクリームなんてそんなまずそうなアイスクリームを誰が食べるでしょうか。アスリートたちはまずいものでも食べます。なぜなら栄光を追い求めているからです。私たちには近道はありません。私たちは厳しい道を通らなければないのです。耐え忍んでください。苦しみに耐えてください。他の人たちがそういうところを通らなくてよいとしても、私たちには通る意味があるんです。私たちは良い戦いを戦い、そのレースを走り抜いたと。あとは栄冠が残されているだけだと言えるように。また、農民という例えも使っています。兵士、選手、また農民。二章の六節で、ロークした農夫こそ、まず第一に収穫の分け前に預かるべきです。スーパーボールというアメリカのアメフトの大きな大会がありますけれども、宣伝が。こういう宣伝がありました。トラックの宣伝ですけれども、で、その宣伝でこういうことを言いました。で、創造の第8日目に主はエデンの園を見下ろされ、こう言われた。私には世話人が必要だ。そこで主は農夫を作られた。主はまた言われた。私には日の出前に起きて乳搾りをし、一日中働き、また乳を搾り、夕食を食べ、それから町に出て、深夜過ぎまで学校の会議に出てくれる誰かが必要だ。そこで主は農夫を作られた。主はまた言われた。私には生まれたばかりの赤ちゃんロバのために一日中起きていて、そしてそれが死ぬのを見守り、涙を振り払って、来年こそはという誰かが必要だ。私には柿の種から斧の柄を形作り、車のタイヤから蹄を作り、針金や他のゴミからバグを作れる誰か。そして種まきの時間、そして収穫の時期には火曜日まで、 火曜日までには40時間働き、さらにもう72時間働ける誰かが必要だ。そこで主は農夫を作られた。また主を言われた。私には木を切り倒せるほど力強く、また子羊を手なずけられるほど優しい誰か、種をまき、草をむしり、餌をやり、いろんなことをやってくれる誰かが必要だ。そして主は農夫を作られた。どういう意味なのか私にはよくわかりません。正直言うと。でもこれを見て農夫にはなりたくないと思ったのを覚えています。あ、そして農夫になりたいと思いました。かっこいいからです。これは大変そうに見えますけれども、でもやりがいがありそうです。農夫になる農業は大変です。これはもう もともと大変だっていうものなんです。日の出前に起きて、日が暮れた後もまだ働いている。やる気がなくてもやらなきゃいけない仕事が山ほどあるんです。種をまいたりといろんなことやらなきゃいけないです。そして全部やっても結果がすぐに見えるわけではないです。結果が見えるという確証すらないです。冬になる前に何とか収穫があればというその望みがあるだけです。で、パウロ言いました。テモテよ、私たちは農夫のようだ。これは見えないものだ。本当に謙虚にならされて本当に大変な仕事である。私たちの会話、私たちが福音を述べ伝えること、私たちの説教、こういったものが結果を生み出していないかは分からない。でも私たちは働き続ける。なぜなら私たちは全てやり終えた時に振り返って収穫を見ることができるからです。ポールはこう叫んでいます。息子よ、テモテに対して、息子よ、私たちにはこれをやる価値がある。パウロはこれらについて考えなさいとテモテに訓戒しています。で、この、これは本当に兵士、そして選手、そして農夫のように厳しい仕事、厳しい飯です。もしも、兵士、人間としての兵士がこれほど難しいなら、霊の兵士というのはどれほど難しいでしょうか。なんでこんなことをしなきゃいけないでしょうか。これの目的は何でしょうか。なんでこんなに兵士のように戦い、戦士のように耐え忍び、農夫のように働かなきゃいけないんでしょうか。これをやるには意味があります。キリストイエスを思い出しましょう。8節、私の福音の言う通り、私の福音に言う通り、ダビデの子孫と生まれ、死者の中から蘇ってイエス・キリストをいつも持っていなさい。私は福音のために苦しみを受け、犯罪者のように繋がっています。しかし神の言葉は繋がれておりません。イエス・キリスト、ダビデの子孫です。私たちはイエス・キリストが本当に素晴らしい王として来ることを望んでいたんです。でもイエス・キリストは苦しまれた兵士、悲しみを知っていて、苦しみを知っている一人の人、そして死を経験した人として来られました。でもここの箇所で強調すべきところは、蘇ったということです。イエス様は死なれたままではなかった。私たちの働きに意味がある。テモテよ、この辛い戦いの向こうには勝利がある。そしてこのレースの後には栄冠がある。そしてこの、種まきの後には収穫がある。そして私たちもこの収穫を刈り取りましょう。私たちの働きには意味があるんです。イエス・キリストはお墓に留まったまではありませんでした。イエス・キリスト蘇られました。パウロは言っています。私は繋がれています。 でもこの鎖、この手枷は私の、栄冠となるとパウロは知っていました。私たちは本当に神様と共に栄光の中に栄冠を受けることとなります。私たちにやっていることに意味があるんです。つながれていても神の言葉はつながれてはいません。神の言葉を、つなぎ止めることはできません。歴史ではいろいろな人々がそれを試みました。でも神の御言葉は絶対につなぐことができないんです。そして私たちはすべてのことを耐え忍びます。それは彼らもまたキリストイエスにある救いとそれとともに常しえの栄光を受けるようになるためです。パウロはこう言っているとも言えるでしょう。彼の耐え忍び、それこそが人々が救いを受ける道であると。つまりこれから先、父、御子、御霊の神が永遠を通して栄光を受けられているとき、天国で本当に様々な人々があなた方のところにいつか来て、あなたのために主に感謝します、あなたが私が今ここにいる理由だからですと言うでしょう。テモテよ、イエス様がこのように耐え忍んだのであれば、テモテよ、私がこのように耐え忍んでいるなら、すべての奉仕している私たちすべて耐え忍むべきだ。もし私たちがキリストイエスに死んだのなら、キリストイエスと共に生きる、私たちが耐え忍ぶならキリストイエスと共に統治することとなる。素晴らしい約束です。これ二つの訓戒もあります。もしもキリストイエスを否むなら、もしも否むならそこに恵みがあるでしょうか。パウロは言っています。彼もまた私たちを否まれる。もしも人々の前で私のことを主と認める人々は、私も父の前で彼らを私のものだと認める。でもその逆は認めないと。もしも私たち信仰がないなら、昨日言った姫ナヨダピレトの主に、もしも私たちが信じないなら、神様は忠実であるがゆえに、私たちのことをただ天国に入れるということはしません。もしも私たちに信仰が本当にないのなら、神様は私たちのことを認めることはできないのです。これは重要です。私たちには生と、また死、苦しみ、栄光があります。栄光を受け取る前に鎖があります。生きる前に死があり、手も手を何を選ぶんでしょうか。私たちは何を選ぶんでしょうか。一番最初にチャドリックという人について話しました。水泳選手ですけれども、彼女は最初はたどり着くことができませんでした。その日、また2ヶ月後試したんですけれども、その日も霧が深く、サメがいました。でも、この時は彼女は向こう岸に着きました。で、彼女はインタビューを受けたんですけれども、会見の中で彼女はこう言いました。私はずっと頭の中でカリフォルニアの海岸を思い浮かんでいた。見えなくても、近いということを知っていた。どうか諦めないでください。兄弟姉妹をどうか、キリストイエスが私たちに委ねられた、この使命、ミッションを大事にしてください。また、恵みは私たちを強くしてくださいます。これは全て価値のあることです。私たちはもうすでに栄冠に近いものです。一緒に祈りましょう。天皇父様、 私たちはあなたの御言葉に感謝します。私たちは信じます。私たちの不信仰を助けてください。私たちはあなたの御言葉を信じたということを信じます。栄光がもう近くに迫っているということを信じます。そして最後に私たちは解き放たれるということを信じます。そして私たちは本当にこの私たちの恐怖、本当に抑圧、いろいろなものから、そして本当に悪魔の攻撃、私たち自身から、罪から解き放たれることを信じます。すぐに解き放たれることを信じます。信じられるように助けてください。そのためにまたこの日、またこの週、私たちが本当に耐え忍べるように力を与えてください。イエス様の名前でお祈りします。アーメン。